聖書を拝読いたします。本日の聖書の箇所は新約聖書26ページと85ページです。週報にはですね、マタイ16章26節、ルカ2章8節からと書いてますけれども、8節から16節までです。それではマタイによる福音書16章26節、ルカによる福音書2章8節から16節を拝読いたします。マタイによる福音書16章26節、たとえ人が全世界を設けても自分の命を損したら何の得になろうか。また人はどんな対価を払ってその命を買い戻すことができようか。ルカによる福音書2章8節から16節。さてこの地方で羊飼いたちが夜野宿しながら羊の群れの番をしていた。すると主の御使いが現れ、主の栄光が彼らを巡り照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは言った、恐れるな、見よ、すべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主なるキリストである。あなた方は幼子が布にくるまって貝羽桶の中に寝かしてあるのを見るであろう。それがあなた方に与えられる印である。するとたちまちおびただしい天の軍勢が現れ、御使いと一緒になって神を賛美していった。糸高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々が平和が人々に平和があるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰った時、羊飼いたちはさあベツレヘムへ行って主がお知らせくださったその出来事を見てこようではないかと互いに語り合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かしてある幼子を探し当てた。昆虫は誠の命を与えるためにという題で、泉川ルミ子伝道師よりメッセージをいただきます。
おはようございます。私がこのバプテスト教会に来たのは1972年の12月2日であると、私の記憶に間違いがなければそうであるんですね。その時には古い教会堂で国吉守先生を迎えてですね、青少年伝道集会が行われておりました。その時に決心して、そして教会に通うようになってですね、それからその年のクリスマス、高校生を中心にアン・リスク先生のたとえそうでなくてもという劇をしました。そしてその後でものすごい大雨の中ですね、みんなで雨にずぶ濡れになりながらクリスマスのキャロルを歌ってあちらこちら回ったんですよね。そのようなことを思い出しながら、本当にクリスマスのその賛美を歌いながらですね、本当にこう神様の愛、そして神様の本当に私たち罪人を忘れることなく捨てることなく、この約束の通りにこの地上に来てくださった、そのことを覚えながら本当に心が震えるほど感動しておりました。本当にクリスマスは皆さんにとってもたくさんの思い出があるとこのように思うんですね。今日はクリスマスのメッセージは皆さんはたくさん聞いておられ、そしてよく知っておられるとこのように思いましたので、私はクリスマスのメッセージでないメッセージをしようとこうずっと悩んでいたんですね。 けれども、このクリスマスに神様が私たちのために来てくださった、このことなくしては私たちは本当にその信仰の原点がないと、このように思って、今日は羊飼いたちを中心としながら、神様が私たちに永遠の命を与えるためにこの地上に誕生してきてくださったこと、このことを今日は皆さんと共に見ていきたいと、このように思います。それでは一言お祈りさせていただきます。御在天の父なる神様、素晴らしいこのクリスマスの時、あなたが私たちを覚えてくださり、アブラハムに約束してくださったことを成就するために、あなたがこの地上にイエス・キリストを本当に誕生させてくださいました。このことによって私たちの命は本当に死んだものでありましたが、イエス・キリストの罪のあがない、十字架の死、そして復活と、そのことによって私たちの命も今生き生きと生きるものとなった、このことを思わされて心から感謝をいたします。けれども天のお父様、私たちは日常の生活の中で本当に人間として生きるさまざまな苦しみや生活のつらさ、そういうことから神様を忘れてしまう、そういうことも多々ありますが、このようにして礼拝の時を本当にあなたが祝福してくださって、この礼拝の時を通して私たちが再び神様のその約束の御言葉に触れて、私たちがあなたから本当に生き生きとしたその命の躍動、そして新しい一週間を歩み出す力、それをいただくことができるようにどうぞ導いてください。この小さいものが今朝も御用をさせていただきますが、聖霊なる神がその御力をもってこのもののうちに御言葉を置いてくださり、そして聞くお一人お一人の心を開いてくださって、今日あなたから聞かなければならないその御言葉をしっかりと心に受け止めることができるようにお願いいたします。はじめにすべてのことを神様の御手に委ねて、この祈りをイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日はルカによる福音書の2章、羊飼いたちの賛美ですよね。羊飼いたちのところに、天の軍勢が現れて、恐れることはありません、あなた方に本当に素晴らしい神様のその伝えを伝えに来たんですという、そういうところを読ませていただきました。そうですね、ルカの2章の8節をまずお読みしたいと思います。さてこの地方で羊飼いたちが夜野宿しながら羊の群れの番をしていたと、このように書いているんですね。私たちはイエス・キリストが私たちに対して、私は良い羊飼いである、私は良い牧者ですよと、このように話してくださいますので、羊飼いというのはとても高貴な、あるいはとても素晴らしい、そのような仕事であると、それから牧歌的なその風景を思い浮かべながらですね、とても良いイメージをずっとこう持っていると、このように思うんですね。ところが、この羊飼いというのはですね、いろいろな先生方の本や仲介書を調べてみますと、その当時日雇い労務をするような、そういう貧しい人々であったそうなんですね。この羊飼いのオーナーは別にいて、そしてその羊飼いを雇って、そして過酷なその羊飼いの仕事を委ねていたと、こういうように書いてあるわけですね。羊ですから命を持ったその家畜の世話というのは、昼も夜もずっとこう守っていなければならないわけですね。羊を盗みに来るそのような人もいる、そして太陽がさんさんと照りつけるようなそういうところであっても、羊たちがしっかりと食物を食べることができるように、草のあるところを探し回って、そしてその羊たちの世話をする、そういう人々であったわけですね。そしてその人々は大変貧しいですから、そして彼らはですね、モーセが定めた律法を守ることができないんですね。守りたくても羊の世話に追われて、手を洗うこと、身を清めること、そういうことができない。ですからユダヤ人の社会の中で彼らは最も罪深いものとして軽蔑されていたそうです。 そして羊飼いというと嘘つきというね、そういう代名詞でもあったと、そのように書かれていたんですね。ですから彼らはいつもその辛い気持ち、そして軽蔑された気持ち、そしてその過酷な仕事、そういうことをしながらですね、本当にこの虐げられた生活、虐げられた毎日、そういう生活をしていたであろうと、このように思われるわけですね。ところが彼らのところに9節で、すると主の御使いが現れ、主の栄光が彼らを巡り照らしたので、彼らは非常に恐れたと、このように書いているんですね。身分の高い祭司であっても、ザカリアがその天の御使いが来た時に大変恐れました。なぜなら天の使いあるいは神の顔を見た者は死んでしまうという、そういうことも言われていたわけですよね。そして彼らは自分たちには何の恵みもないと、このように思っていた。そういうところに突然眩しい光、そして天の軍勢が現れて、あなた方に良い知らせを知らせに来たと、このように言うわけですよね。ですから彼らは非常な恐れがその心に湧いてきたと、このように書いていますね。そして10節で、御使いは言った、恐れるな、見よ、すべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主なるキリストである。あなた方は幼子が布にくるまって貝羽桶の中に寝かしてあるのを見るであろう。それがあなた方に与えられる印であると、このように言いました。羊飼いたちはですね、ユダヤ人ですから、もちろんやがて私たちのためにイエス・キリストが与えられる、救い主が与えられるということは聞いて知っていたことであると、このように思うんですね。でも彼らは虐げられて、そしてその人口の数にも入らない、そういう人々でしたから、自分たちは忘れ去られて、自分たちのところにはそういう良き知らせ、あるいは神様は私たちのところに本当に来るのか、そういうことをですね、確信することができないでいたと、このように思われるわけですね。ところがマリアとヨセフ、その人たち以外には多分ですね、誰にもまだこのイエス・キリストが誕生するということが伝えられていない、その時に神様の使いがこの虐げられて、そして本当に弱い貧しい、そういう人々のところに現れてくださって、あなた方のために、あなた方のために本当に虐げられている人、本当に苦しんでいる人、この社会の中で底辺に生きている、神を礼拝したくてもモーセの律法を守りたくても守ることのできないあなた方のために、今日救い主がお生まれになるんだよと、このような喜びの知らせが伝えられたんですよね。本当に彼らの喜びは大きなものであったと、このように思うんですね。そして後半のところでは、彼らはすぐにこの、神様が、御使いが私たちに教えてくださったその出来事を見てこようと、そして急いで行きましたね。そして彼らは一番最初にこのイエス・キリストを礼拝したものとなったわけですね。マリアとヨセフ、そして羊飼いたち、彼らがこのイエス・キリストを一番最初に礼拝するものとさせていただいた、そういうこの喜びが彼らの中にあるわけですよね。今日はこのマタイによる福音書の、たとえ人が全世界を設けても自分の命を損したら何の得になろうか、また人はどんな代価を払ってその命を買い戻すことができようかと、このことも、書かせていただきました。羊飼いにとってはですね、本当にこの神様の使いが現れて、あなた方のために本当にこの救い主が与えられる、あなた方のためにこの御子が与えられるんだよと、このように現れてくださったことは大きな憐れみであったんですね。そして愛でありました。そして彼らにとってはとても大きな、そういう慰めであったんですね。 そして彼らが目にしたそのイエス・キリストはどういうお方であるか、この天の使いがですね、このイエス・キリストは布にくるまれて、そして貝羽桶の中に寝かされているんだよ、これがあなた方に対する印であるんだよと、このように書いているんですね。私たちはこの布にくるまれて、そして貝羽桶の中に寝かされている。この家畜小屋というのは本当に臭いところですよね。この家畜たちの糞尿があって、匂いもとてもきつい、そういうところであったでしょう。そして布にくるまれている。ある牧師先生の説によりますとですね、その布というのはおむつであっただろうと、このように書いてあったんですね。着るものもない、そういう貧しさの中でマリアはそのおむつを使ってイエス・キリストを包んだかもしれませんね。それほどこのイエス・キリストは救い主としてこの世界に来てくださいますが、このヘロデがいるような素晴らしい宮殿で生まれたのでもない、それから知者やそういう賢者と言われる素晴らしい人々のその間に生まれたのでもない、その家畜小屋で、その本当に低いところでイエス・キリストは誕生してくださった。私たちはこのことを通してですね、神はどんなにこの身分の低いものでも、どんなに虐げられている人々でも、どんな人でもこの神を礼拝することのできる、そのような低きところに生まれてきてくださった、本当にへりくだったそのところに生まれてきてくださったんですよと、こういうメッセージを私たちはいつも聞いていると、このように思うんですね。私は昨年の冬に、幸いなことに長年の夢でありましたイスラエルに行くことができました。そのところでたくさんのことを見させていただいてですね、一番衝撃を受けた、そういう出来事があったんですね。ガイドさんに連れられて、私たちはイエス・キリストが誕生したであろうという、その家畜小屋ですよね、そこにも行きました。そこは洞窟であって、そしてその家畜小屋と続きになってですね、人々が住む、そういう家もある、大抵そういうところがみんなの家だったようなんですね。洞窟のようなところ、岩をくり抜いた、その後に人々が住んでいて、そして人々が住んでいるその生活の中では、家畜というものはとても大切なものですよね。ですから家畜たちとこう一緒に寝るといいましょうかね、部屋は別ですけど、この大広間があって、そしてそこに家畜たちが寝ている、そういう場所があるそうなんですね。そしてそればかりではなくて、この家畜小屋というのはこの一般の人々のその家の中で一番の広間であるそうなんですね。そしてもしもその家の中に誰か死人が出た時には、誰かが亡くなった時には、その大平間でこの遺体を処置するそうなんですね。例えばもつ薬を多分塗ったり、香料を塗ったり、そういうことをするんでしょう。そして布でこうくるめてこの遺体を安置しますよね。昔は火葬しませんから、もしかしたら今も火葬しないかもしれませんが、やがて彼らはですね、この遺体を包んで、そして沖縄の人々と同じようにこう仙骨をする、そういうものであったと思うんですね。ですからこのいつ死人が出るかわからない、いつ誰かが亡くなるかわからない、ですからその家畜小屋の広間にはですね、いつもその遺体を包むための布が常備されてあった。これはガイドさんから教えていただいたことですが、そういうことであったそうなんですね。ですからこの羊飼いたちに神の使いが、恐れるな、そのイエス・キリストがあなた方にこの与えられる、その方は布にくるまれて、そして貝羽桶の中に寝かされているんだよと、このように言ったわけですよね。ですから私たちはおむつであったり、 あるいは着るものがなくて普通の布であったり、そういうものでイエス・キリストがくるまれて、そして貝羽桶の中に寝かされていると、このように思うわけですね。そして私たちは貝羽桶というと木のものでできた、そういう、まあ、籠といいましょうかね、そういうものであったり、そういうものをこうイメージするわけですね。日本は木の豊かなそういう国ですから、住むものもそしてさまざまなものもその木によってできている。ですから私たちはその貝羽桶も、木で作られた、その中に藁を敷いて、そしてイエス・キリストを布にくるめて寝かしてあると、このように思うんですよね。ところがこのイスラエルに行くと全くそうではなかったんですね。今日は急いで朝こういうものを作ってきました。イスラエルの国では石でいろいろなものを作るんですね。石の町であるわけです。神殿も石でできているんですね。そして私自身も見させていただきましたが、その遺体を、まあ、土にこう埋めて、多分仙骨のようなことをするんでしょう。そういうするときにはですね、ちょうどこういうような感じ、もうちょっと大きいかもしれませんが、これがイスラエルの骨壺であるんですね。その石の骨壺の中に、この遺体のその骨ですよね、骨をこの中に入れる。そればかりではなくて、その貝羽桶というのもですね、見させていただきました、ほとんど石ですね。石でこのように作られた、そういうような、もちろん大きさは様々ですが、こういうようなものの中にイエス・キリストは布にくるまれて、そしてこの貝羽桶の中に寝かされたんですね。それを聞いた時に非常なこう戦慄といいましょうか、そういうものが私の心の中に走りました。イエス・キリストは布にくるまれて貝羽桶の中に寝かされていた。それは、こういうふうにも考えることができるでしょう。この家畜小屋で誰か亡くなるかもしれない、その時のために置いてあったその布を取って、イエス・キリストはくるまれて、そして貝羽桶の中に寝かされていた。この貝羽桶は骨壺を連想させるような、そういうものでありました。ですから私はその話を聞いた時にですね、イエス・キリストが布にくるまれて貝羽桶の中に寝かされている、それはイエス・キリストが私たちのために、初めから命を捨てるためにこの骨壺の中に寝かされている、この赤子のようにですね、それがイエス・キリストの死を象徴しているのではないかなと、こんなふうに思ったんですね。ですからこの布にくるまれて貝羽桶の中に寝かされている、確かに神は本当に神であられますのに、神であることを固守すべきこととは思わずですね、かえって人間の姿を取られ、そして死に至るまでです、十字架の死に至るまで神は私たちのためにへり下ってその命を与えてくださったと、ピリピ人への手紙の中に書かれていますよね。ですから私はこの布にくるまって本当に寝かされている幼子、それが私たちのための印であるんだよという、この言葉はですね、ただイエス・キリストがへり下ったというそればかりではなくて、神が最初から私たちのために命を捨てる、このことのためにこの地上に来てくださったんだ、そしてそのことはこのようにして羊飼い、貧しい人であって、虐げられている人であって、神を礼拝したくてもすることができない、そういう生活の日常に忙殺されているような、そういう人々のところに、神はあなた方のために、私はこの命を捨てるために来たんだよ、だからあなた方は行ってみてきなさい、布にくるまれてその貝羽桶の中に寝かされている、死を象徴するかのような、その遺体を包むその布でくるまれて、イエス・キリストは骨壺のようなその貝羽桶の中にあなた方のために寝かされているんだよと、このようにおっしゃっていると私には聞こえたんですよね。 本当にイエス・キリストが私たちのために来てくださらなければ、私たちはこの自分の犯したその罪を本当に悔い改めることができない。許していただけなければ、私たちは本当に生きていくことができない。そういうものであると、このように思うんですね。私自身は私自身の心の中をよくわかりますから、本当にこんなに罪深い人がどこにいるかと思うような、そういうものであるんですね。皆さんに言うことのできないたくさんの罪を犯してきましたが、けれども人に言うことができなくても神に申し上げて、神様、私は人に悔い改めて本当にお詫びをすることもできない、そういうものでございますが、神様、あなたのその愛ゆえに私を許してくださいと、本当に毎日毎日このように祈る、そういうものであるんですよね。今日はマタイによる福音書の、もう一つの言葉も読ませていただきました。たとえ人が全世界を設けても自分の命を損したら何の得になろうか、また人はどんな代価を払ってその命を買い戻すことができようかという、このような言葉ですね。御言葉が長くなるといけないと思いまして、たった一節しか今日は挙げておりませんでしたけれども、この御言葉はですね、ペテロがイエス様に聞かれました。人々は私のことを何と言っているのかと、このように聞いたときに、エレミア、この預言者だという人もいますと、そしてバプテスマのヨハネが生き返ったんだという人もいますと、ところであなたは私のことを何と言うかと、こう聞かれたときにペテロは、あなたは生ける神のキリストですと、このような信仰告白をしたんですね。イエス様は大変喜ばれて、あなたのその信仰告白の上に私は教会を建てようと、このようにおっしゃいましたね。そのことがあってすぐのことです。そのことがあってからイエス・キリストはですね、弟子たちに対して自分は長老や祭司長、そして律法学者たちから苦しみを受けて、そして私は十字架にかかって死ななければならないんだよと、けれども私は三日目に復活するんだよと、このような話をイエス・キリストは弟子たちにしたんですね。そうすると、あなたは生ける神の子キリストですと、このように告白したペテロが、主よ、そんなことがあってはなりません、口語訳では、主よ、とんでもないことです、そんなことはあるはずがございませんと、このように言ったんですね。そうするとイエス様は本当に驚くべき言葉を言われました。イエスは振り向いてペテロに言いました。サタン、サタンを引き下がれ、私の邪魔をするものだ、あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると、このように厳しく叱責なさったんですね。イエス様の言葉を私たちは本当に動揺を持って受け止めてしまうと思うんですね。なぜ信仰告白をし、そしてペテロのその上に教会を建てようと、イエス・キリストはこのようにおっしゃったその後ですぐに、このペテロに対してサタンよ退けと、サタン呼ばわりをするのかと、私たちはこのように本当にこう動揺する、そういう思いがしますよね。けれどもこれはですね、私たち人間の肉の思いと神の思いとが真っ向から対立している、そういうことであるわけですね。そしてペテロはイエス・キリストが神の子であるとこのように思いましたが、彼はそのイエス・キリストが祭司長や律法学者たちに殺されてしまうと、そのことを聞いてそのことばかりにとらわれてですね、本当にイエス・キリストを殺したくない、イエス・キリストを大事に大事にですね、本当にこのきれいな水を瓶に詰めて保存しておくように、イエス・キリストというその素晴らしい神の子を本当に生かしたままでいつまでも私たちの元に置きたい、私たちの元に保存しておきたい、そういうような思いがあったんでしょうね。人間的な愛であるわけです。ところがサタンはそのようにして巧妙に私たちの心を使います。そして私たちの心に巧妙に働きかけて、イエス・キリストが 神のその御心を行わないように行わないようにとこう働いていくわけですね。先ほども言いましたようにイエス・キリストはその貝場桶の中に寝た、貝場桶の中に寝かされた。そのことの意味はイエス・キリストは初めから私たちに命を与えるためですね。神は義のお方であって、神は罪を許すことがおできにならないけれども、私たちは自分のその罪を自分で贖うことができないんですね。でそして私たちは罪がありますから、私たちがいくら自分の命を捧げたとしても、神にその生贄として私たち自身を捧げることができないんですね。ですからイエス・キリストのような罪も死みもない、そのような義のお方、完全な神の子羊、その方が私たちのその命のために代価を払ってくださらなければ、私たちは神の前にあって罪を許されることは決してないわけですよね。ですからイエス・キリストはこの使命を神からいただいて、私たちを贖うために必ず十字架にかかって死ななければなりませんでした。ですからイエス・キリストはそのことだけをこう目標としながらと言いましょうかね、目的としながらこの地上を歩んで生きておられたわけですね。ところがイエス・キリストも私たちと同じ肉体を持たれました。私たちと同じ人間としてこの地上を歩まれました。ですからイエス・キリストは神であられながら私たちの苦しみを知ることができた、私たちの辛さを体験することができたわけですね。ですからイエス・キリストであっても本当にその十字架の死は避けたい、人間的に思えばイエス・キリストであってもその苦しみを逃れたい、そういう思いはすることであったとこのように思うんですね。ですからイエス・キリストにとってもそのことは大きな誘惑、サタンの本当にこの誘惑であること、そのことを一番弟子であるペテロが言うことは本当にイエス様にとっては霊的な戦いであったとこのように思われるわけですね。ですからイエス様はそのペテロを見ているのではない、そのペテロを用いて自分のその神の働きに対して挑んでくるサタンに対してイエス・キリストは厳しくサタンを退けと、神の御心を行うことが私の使命であると、私の命を捨ててこの世界の人々、この嘉手納教会の人々皆さんを救うことが私のその命を本当にこの地上に誕生させてくださった神の御心であるんだと、このようにイエス・キリストはですね、ここで霊的な戦いに勝利するためにペテロに対してこのようなことを言っていると、このように思われるんですよね。そしてイエス・キリストは弟子たちに言いました。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを見出すであろうと、このように書いてあるんですね。そして今日の御言葉、たとえ人が全世界を設けても自分の命を損したら何の得になろうか、また人はどんな代価を払ってその命を買い戻すことができようかと、このように書いているんですね。私たちはイエス・キリストが私たちのために十字架で死んでくださいました。そのようにして義なるお方、本当に聖なる神が私たちの命のために代価を払ってくださったんですね。そのイエス・キリストが与えてくださった十字架の贖い、そしてイエス・キリストが成してくださった復活の命、私たちはこのことを一番の大切なこととして受け止め、一番このことを大切なこととして本当にまたこのことのゆえに私たちが家族のために、周りの人々のために、本当に貧しい方々、苦しんでいる方々、この方々のために自分たちもイエス・キリストと同じようになって自分の我を捨てて自分の命を捨てるような気持ちで自分のすべてを捧げて生きる、そういう生き方をしなければ、あなた方イエス・キリストがせっかく私たちに与えてくださった その永遠の命を失うものになりますよと、イエス・キリストはこのようにこのペテロにも弟子たちにも、そして私たちにも語っていると、このように思うんですね。本当にアブラハムに神は約束してくださいました。アダムとエバが罪を犯して、本当に人間の中に罪が入ってきた。神はノアを用いて、この全世界の罪ある人々を水で流されて、滅ぼしてしまわれましたね。そしてこのノアの家族を通して人類をまた救おうと計画されましたが、救ったその時、この船から降りたその時から、ノアの家族のその心の中、本当に人が思いはかることはすべて初めから悪であると、神はこのように言われてですね、人間を通しては人を救うことができないと、このように思われたんですね。それで計画を変えられて、アブラハムを選ばれました。アブラハムを選び、そしてダビデを選び、そしてその子孫からですね、イエス・キリストを誕生させ、本当にその完全な義、完全な本当に神の子、その方の死をもって私たちをこの罪から贖い出そう、このイエス・キリストの死、この代価を払う以外に私たちの命を救うことはできないと、神はこのように考えられたんですね。ですから神様がアブラハムに約束してくださったその救い主、その一人子を与えてくださったのがこのクリスマスであるんですね。神は初めに本当に虐げられて弱い、そのような羊飼いたちのところに御使いを使わし、そしてあなた方のために救い主が与えられる、それは私たちにも本当に声かけられているその言葉であると、このように思うんですね。その救い主はどういうお方であるか、布にくるまれて骨壺のようなその貝羽桶の中に寝かされている、それがあなた方の印ですよ、あなた方のための印です。この御子イエス・キリストはあなた方を永遠のその命の中に入れるために、あなた方を本当に祝福された神の子とするために、あなた方を罪のないそういうものとするために、あなた方のためにその十字架の上で命を与えてくださる、そういう方ですよという、そのことをこの羊飼いたちを通して神様は私たちにも伝えてくださったんですね。私たちはこのことを忘れずに、イエス様が私たちのために命をくださいましたから、私たちはこの肉体が滅びても必ず復活しますね。私たちはこの肉体が本当にこう辛い、いろいろな試練にあったとしても、必ず素晴らしい神の子の命の中に入っていくことができるんですね。ですから私たちはこの肉体の命を恐れないようにしましょう。私たちが苦しんでも、本当に辛いことがあっても、病気になっても、どんな時にも自分の命を守るのではない、自分の身を保身するのではない、本当に人々のために祈り、本当に人々のために自分の命を捧げて生きる、そのことを通して神様がもっともっと素晴らしい神の国、もっともっと素晴らしい永遠の命をあなた方にお与えになります。御子イエス・キリストが落ちたその命、一粒の麦は今時を経て、2000年の時を経て全世界に広がって、多くの人々に実を結ぶものとなりましたよね。私たちの命は小さいですけれども、それでも私たちが本当に自分を捨てて死んで、そして周りの人々を生かすときに、素晴らしい神の国、そして永遠の命が多くの人々の中に実を結ぶものとなる、このことを信じているんですね。どうか皆さん、人間関係でいろいろと辛いことも嫌なこともあることでしょう。でもイエス・キリストはもっともっと私たちのその罪の中で苦しんでおられたと思うんですね。けれども黙々と生きるその子羊のように、イエス・キリストは私たちのために命を捨ててくださいました。ですから私たちもこのクリスマス、多くの人々のために本当に命を捧げ、キリストの復活の命を与えていく、 このことを本当に思いながら日々を歩んでいきたいと、このように思います。それでは一言お祈りさせていただきます。御在天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美いたします。本当にイエス・キリストは虐げられていた弱い羊飼いたちのところに一番最初に来てくださいました。そして虐げられ、本当に神の祝福を受けられない、そういうふうに思っていた彼らが大きな喜びを神様からいただくことになり、神に栄光、地に平和と神様を高らかに賛美するものと変えられた、この恵みを心から感謝をいたします。天のお父様、私たちもこの羊飼いたちと同じようにあなたを本当に賛美するものと変えられました。このクリスマスの祝福を私たちは忘れることなく、神が私たちに命を与えるためにこの地に来てくださったこと、そしてその永遠の命を私たちはまた多くの人々に述べ伝えていく、そのようなために召されていること、このことを覚えながら神様のご降誕を心から祝うことができるようにお願いをいたします。ここにいらっしゃる皆様とそのご家族の皆様、そして嘉手納地域、そして読谷地域、この人々の上にこのクリスマス神様の大きな恵みが豊かにあるように、皆様の祈りに合わせて私たちを愛してくださる主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。